ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
パーナーティパータウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
はいはい、じゃあどうぞ。ちょっと時間かかるからゆっくりしてください。はい、今日ね、いつも通りに話をします。でその後休憩取ってそれから瞑想にしますけども、今日はねちょっと慈悲の瞑想をしたいと思います。でそれで慈悲の瞑想をこれちょっと今日録音して、で今ね慈悲の瞑想で上がっているのとちょっと取り替えますので、アップデートしますからね。あれは1年前のだから1年でかなり 説明が変わっていると思いますから、ちょっと一番アップトゥデートな慈悲の瞑想の、ね、説明をしますので、ですから、まあ、これポッドキャストを聞いている人もお家でね慈悲の瞑想をやる時の、参考にしてください。で、まあ、前のと同じのようにまあ、私が幸せでありますようにで、まあ、祈る時も念ずる時もその沈黙の時間もねそのまま録音しっぱなしにしますから、だからお家でやるときは、それをそのまま何かに再生していれば鐘とかが何かが全部入りますからね、いちいちオンスイッチ入れたり切ったりそうしなくても大丈夫で、まあ、大体40分ぐらいで終わるようにします。ぜひ、新しい、ね、慈悲の瞑想をやってください。はい、それで、今日ちょっと2週続けて、池袋に来てます。それで、新しい地球の会をね、先週は土曜日だったんだけど今日は日曜日で、やります。でこの後は、一方案の方は、来週は普通 の, 一方案での日曜座禅会になって、でその次が、もう春のお彼岸の5日間の接心です。もし春の接心参加したい人は申し込んでください。まだ男性女性とも空いてますから。はい、それで、まず告知なんだけども、そこに、受付のところに、ポスター置いておきましたので、今までね、4月の終わりから5月にかけてのリトリートのね、ポスターはもうかなり前から手に入れて、でそれを皆さんにも配ってましたけども、今日ねまた新しいパンフレットポスターを持ってきましたので、ね、今日受け取ってない人は受け取ってみてください。それがティム・ナット・ハンさんの、ね、リトリート、大体リトリートの方は、ほぼ定員いっぱいになって受付は一応終わって、今キャンセル待ちの受付をしているみたいですね。ですから、まあ、当然200何人だからキャンセルは当然出るでしょうから、出た分を、新しい人を受け入れるというような感じになっています。それも前半後半ともにそうですね。でそれで、今余裕がまだあるのが最終スケジュールの最終日にですね、5月7日の土曜日に、日比谷の公会堂で、日比谷公園のところにありますね、まあ、歴史的に非常に歴史のあるところですけども、そこで、やるのが最後の講演会ですね。それが12時半会場で1時から開演って感じですね。でそしてでこれは、まあ、純粋なお話だけ でその後ウォーキングメディテーションも予定してますってね。あ、これ多分日比谷公園でやるんだと思うんですけどね日比谷公園で土曜日にやるみたいですけどね、4時からってなってますね。ですから横浜のね総司さんのリトリートちょっと申し込めなかった人とか、あるいは申し込んだ人でもね、まあ、これが本当に最後になりますから、ぜひ、申し込んでみてください。でこれはチケットピアか E プラスですね、どちらでも簡単に申し込んで、受け取りはセブンイレブンとかファミリーマートとかね、皆さんの近くにあるコンビニで受け取れますので、ぜひネットを通じて申し込んで、でファミリーマートかセブンイレブンでお金払って受け取るっていうね、そういう形が一番簡単だと思いますので、まあ、ぜひやってみてください。でこれがね三河出版さんとね、もう気楽社というのか、もう気楽社でしょうね、っていう2つの出版社が主催っていうことになっていて、でその2つの出版社からね、どちらも半紙の本が出ます。で三河さんからは あの例のアンガーですね、まあ、英語の題がアンガーなんだけど日本語でどうなるかちょっとあもう置いといてください、分かんないですけどね。それが出て、それから、キラクシャさんの方から、セーバーっていうね、セーバーっていうのは SAVOR で、これはなんていうかな、その単に味わうんじゃなくて徹底的にあの味わうというのかな、そういう意味のなんですけどね、セーバーというのはね、でその2つの本が2冊の本が3月から4月にかけて、ティクナタンスが来られる直前にね、あの出るようですね。でアンガーっていうのはこれはもう結構古い本で、あの、まあ、私も結構前に読んだんだけど、あのこれはね、まあ、お隣の韓国で非常に人気のある本で、私100万部と思ってたのは200万部ですねすごいなあの韓国で200万部っていうのは、これもちろんあの南の韓国だけですから、南の韓国で人口どのくらいでしたか、4000万ぐらい、5000万ぐらいですね。だから日本の人口比で言ったらば、日本にしたら400万部か500万部の意味があるんですよ、ね、あの本当に超大ベストセラーっていうふうになったわけですね、あの韓国の方でね。まあ、これはこの噂は、まあ、あの聞いてたんだけど、これなぜかというと韓国人は怒りっぽいからっていうねっていうと、私の友人の韓国人自身が言ってたんですが、これは悪口じゃないですよ、韓国人が言ってた話ですからね、韓国のお坊さんがね。だからみんな韓国人は閣下しやすいから、あのそれをどうするかっていうことでね、あの非常にこの本が超倍ベストセラーですね、本当窓際のトットちゃん並みですよね。だからあんな小さな国で200万部売れるってことはもう国民全員が、韓国人全員がもう知っているっていうぐらいですね。でもう一つのセーバーっていうのがあの、最近出た本なんですね、英語のね。でこれは、ハン氏とあとリリアン・チェーンっていうね、まあ、あの中国系のアメリカ人だと思いますけどね、ハーバードの栄養学者って書いてありますけどね、が2人の共著という形で、だからまあ食べ物食に興味のある、人たちね、まあ、ベジタリアンやってるとかベーガンやってる人とか、ね、そういう人たちにもね、あの非常に興味を持っていただけるんじゃないかなと思いますけど、ね、でこの2つの本があのもうじき出ます、ね、でその件関係上この2つの出版社ね、サンガ出版社と気楽社さんが、主催ってことで、あのこの講演会ですね。でそれで、だからまさにアンガーとセーバー、っていう本が出るのでね、まあ、それに合わせた意味で、この講演の題がね、怒りを抱きしめる食べるを慈しむというね、あの、なってますね。でこの間あのサンガのね島影さんからちょっとお電話いただいて、まあ、この日比谷公会堂っていうのはご存知のように2000人ぐらいキャパがあるんですよ、ですからあのこれから広くね、あの2000人の人を集まるようにいろいろ告知していきたいということなので、うん、まあ私のところにこうやってパンフレット送ってきたんですけども、ですからあのリトリートの方はねもう満員になっちゃったんだけど、それでも阪神にちょっと触れたい、ね、出会いたいという人もたくさんいると思いますから、そういう人はねぜひ5月7日の日比谷公会堂にいらしてください。あるいはあの、ね、皆さんの周りの人ですね、これはねあの前からずっと言ってますけど、仏教を勉強している人はもちろんだけども、その周りの人たちですね、だから環境問題やってる人たち、それから食のことをやってる人たち、ベジタリアンとかね、マクロビとかね、あるいはヨガとかね、あの、まあ、そういう、スピーチなことをやっている人、ね、全て、が絶対に興味を持つものだと思いますので、 でそれで阪神のはさっきも、ね、山下さん言ってたけども子供もね来ても大丈夫なようなそういう雰囲気のリトリートなんですよ、ね、で子供たちがそこら中駆け回りながらやってるって、ね、で普通なんか子供を連れていくのはご法度っていうような、ね、とこが多いですけども阪神のは全然違うんですよね。家族で参加する、ね、プランビレッジなんかでも本当に家族で、ね、子どもたちも参加して子どもたちはそこら中で走り回っていてで大人たちが阪神の話を聞くとかねそういう形ですので全然日本のいわゆる の禅寺の精神だとか何か禅寺日本のお寺の法話会だとか、ね、そういうイメージを持たれるともう全く違う世界が広がっています。だからそういう世界が広がっているっていうことに触れるだけでもね皆さんの目が開かれると思います、ね、でこれは、阪神と30人ぐらいですかね参加と一緒になってきますのでねお子さんね天さんねたちだからまあ要するにプランビレッジがそのまま移動してくるような感じですの でそれでそれと阪神そのプランビレッジのその在家の信者さんたちですねだから日本に阪神がいらっしゃるので、だから一緒になってその日本を訪れてくる、ね、そういう人たちも結構いるんですよ。だから、まあ、いわゆるのプランビレッジのお坊さんたちプラス在家の修行者の集まりがそのまま日本へ移動してくるような感じですのでですから、まあ、日本そういうのは日本の人たち全然触れたことないと思いますのでね、まあ、プランビレッジでも行かない限りね、まあ、ぜひ触れてみてください。これだからさっきも言ったようにテラバダのリトリートも全然雰囲気が違うし、まあ、もちろんマインドフルネスということをやる意味ではねテラバダとは非常に似通ってますけども、まあ、ちょっと雰囲気も違うんでその違う雰囲気に触れるだけでもね非常にいいかなと思いますので、はい、と私もずっと連続して告知やってたらこの私のポッドキャストがどれほど告知力があるか分かんないんだけど一応リトリートは定員になったしねいいんじゃないかなと思いますので、はい、ですからこの、ね、ポッドキャストを聞いてる人の周りに、たくさんの、ね、まだ仏教のリトリートなんか行ったことない、ね、だけどもちょっとこういうことに非常に興味を持っているあるいは多少興味を持っているという、ね、ご両親がいたり友達がいたり、ね、パートナーがいたり子供がいたりすると思いますね。だからそういう人を誘った上でぜひ行ってみてください、ね、でそれとねあとこれもちろん当然英語でやりますので英語でやってそれでシスターチャイがシスターチャイという日本人のティクナタンさんのお弟子さんなんだけどもともとミュージシャンの人だったんですけどクラシックミュージシャンの人だったんだけどその人が通訳するんだからだからってことは要するに英語でやりますから皆さんの周りの外国の人ですね、日本語が今一つ、法話を理解するほどじゃない、だけど英語だったら大丈夫っていう人は山ほどいると思いますからそういうね外国の人も誘ってください。特に西洋人なんかはもうティク・ナット・ハンデを知らないってことはありえないですから、ね、で、いや今ティク・ナット・ハンを知らないとありえないっていうのはどういう意味で言ったかっていうとその日本に来ている西洋人で、まあ、ビジネスで来ている人ならば、まあ、それはちょっとあれですけどねだけど日本文化を学びたくて来ているようなね西洋人っていう条件をつけてでその人たちでティク・ナット・ハンを知らないということはありえないんですよ。それはそういうもんですからですから皆さんの周りに、ね、英語を教えている人とかいっぱいいると思いますね。だから英語、まあ、実際の仕事は英語を教えているんだけどもだけど英語を教えるために日本に来ているわけじゃないからね彼らはね。英語を教えるのはあくまでも生活のためにやっているからでも本当はやっぱり日本文化とかね、に興味があって来てる人たちですから、でそういう人たちが阪神を知らないということはありえないんで、そういう人たちが周りにいたら、 誘ってみてください。ですから、まあ、これ本当にね、せっかくいい形になって、まあ、正直ね去年ぐらいからずっとやってたんだけど、本当にリトリート人集まるかなと思ってたんだけど、もう全然予想外に、もう2ヶ月前にもう満員になっちゃうってね、そのぐらい盛り上がってきてますから。でリトリートではないね講演会ぐらいに参加した人山ほどいると思いますが、ぜひ、大きな形にしたいと思いますので、サンガさんによると欧米での人気はもちろんのこと、アジア各国でも熱狂的な支持を得て、韓国では200万部のベストセラー、ついに日本にも旋風が巻き起こるっていうねっていうことですのでね、旋風が巻き起こるように、していきたいと思いますので、まあもうすでに巻き起こりつつありますけどね。はい、そういうことですね。はい、じゃあ告知は以上です。はい、それでね、先週からね、My Stroke of Insight をねずっとやっています、ね。それでちょっとね、まあ、先週1回ぐらいにしようかなと思ったんだけど、ちょっとその後いろいろやっていくうちに、まあ、結構ね非常に大きな問題に触れているので、なんていうかな、まあ、今週もねちょっとやりたいと思います。でそれでね、マイストロークオブインサイトっていうのが、これはもちろんストロークっていうのは脳卒中とか、脳梗塞とかね、っていう意味なんだけども、でそしてもちろんこのジルボー・テイラーさんという人が、まあ、脳卒中脳梗塞にかかってでリハビリをして完全に回復して でその途中で、まあ、いろんなことを、インサイトですね、知恵を、ね、得たっていう、まあ、その話なんだけども、これは、まあ、英語の、ね、こういう題名っていうのは大抵、いろんなかけているんですよ、ね。でそれでストロークっていうのは、まあ、さっき今言ったように脳卒中という意味が当然ありますね。でそれと他にね例えばボール野球なんかで、ボールが来ますね、ピッチャーからね。でそれを打つ、ね、その行為のこともストロークって言いますね、あるいは野球でもあるいはバレーボールでも何でもいいんだけども、それをストロークって言います、ね。だから、この場合はそういうふうに、なんていうかな、自分にインサイトね、知恵をもたらした脳梗塞っていう意味ももちろんそうなんだけども、それと同時にその、知恵がガツンとね自分にやってきたっていうね、そういうニュアンスもあるんですよ、ストロークっていうのには。それ竹内さんも解説していましたけども、そういうことで、まあ、だから脳卒中になることによってガツン と、何かが見えてきたっていうね、そういう意味を込めてマイストロークオブインサイトって、ね、なっています、ね。それで
ストローク
ちょっと私ね最近ちょっと英語本気で読まなきゃいけなくなって、いや、まあ、今までもいい加減にしてたわけじゃないんだけど、iPad で一つ入れたんですよ。これ非常にいいんでね、ケンブリッジの A 辞典だけど、今ね普通日本人の使う英語となったら普通オックスフォードかロングマンかでケンブリッジになるんだけど、で今 iPad に対応してるのはケンブリッジだけなんでちょっとケンブリッジにしたんだけど、非常にいいですね。今言ったように音も
ストローク、
発音もしてくれるしで何より字が大きくできるんでね、非常にいいです。あ、ちょっとこれも脱線だけど、はい、もうちょっと分厚い辞書でなんか細かい字の、ね、辞書ってもうしんどくなっちゃう、非常にいいですね。はい、それで、今日の題ですね。今日の題がね、壊れながら見えてきたものにしてください。壊れるはこっちの壊れるね、壊れる、ね、こっちの壊れる、ね。見えてきたもの、 見えてきた、壊れながら見えてきたものですね。はい、このことに関してはね、先週も散々、いろいろ解説したから、もう今週はいいと思うんだけども、その後で、今週、この数日前にお送りした皆さんへのメールの中で、いくつか動画を紹介しました。ね、一つが TED、テクノロジーエンターテインメント、テクノロジーエンターテインメント、エンターテインメント。D は何だっけ、ディベロップメントかだったかな、はい、アメリカのね、そういう、カンファレンスをやる場所があって、でそこでのジルさんの話、18分ぐらいの話ですけども、それが非常に、インパクトがあって、でそれが、YouTube にも載ってるし、世界中に回ってね、すごいインパクトを与えたっていう事実があるわけですね。でそしてちょうど偶然ね、茂木健一郎さんが、そのテッドの今年の大会に招待されていって、で、そこから、ツイートね、してましたから、茂木さんのツイートを読んでる人は、フォローしてる人は、茂木さんが非常にテッドを行って、エキサイトしたツイートを、リアルタイムで読んでたと思いますけども、あそこで、まさにあそこですね。でその大会に、数年前、いく年か知らないです、忘れたんですけども、数年前にジルさんが出て、18分のスピーチをして、それでわっとね、非常に大きなセンセーションを呼んだ。でそれを、テッドの、アーカイブとか、ね、アーカイブ紹介しましたが、あれは字幕がね、で選べますから、ね、ジャパニーズって字幕を選んでみてください、ね、YouTube で気軽に字幕付きのが見れますけども ね、 ですね。それともう一つ紹介したのが、このジルさんとオプラさんの、オプラ・ウィンフィリーさんとの対談で、ただあれは、ね、ちょっと字幕が付いてないんで、英語ちょっとかなり難しいですね。というのはもう外国人のこと関係なしに、もう完全に2人で盛り上がっちゃってるから、本当にもう容赦ない、今の普通のアメリカ人が普通に喋る英語をそのまますごい早口で喋ってますから、ちょっとよっぽど英語慣れてないと聞き取れにくいかと思うんだけども、でもうあそこにそこにも書いた、メールにも書いたけども、あれはちょうど2008年のね、春で、2008年の春にね、オプラさんとエクハーさんとの間で10週間にわたるね、でニューアース、ね、ニューアースのニューアースというのは 10章に分かれてますけども、1章 1回ずつ、ね、1時間半ぐらいだったと思いますけども、ずっと1章ずつ取り上げて、でそれをオプラさんとエクハーさんとが、対談するというか、オプラさんがエクハーさんに聞くって感じですけどね。それをもう10週間やって、それをもうウェブでそのままリアルタイムで公開して、そのままアーカイブに載ってますけどもね。でその直後にオプラさんが会ったのがこのジルさん でだから私ももちろんエクハさんの10週間見て、でそのままの流れで、ああ次はこういう人かっていうので知ってたんだけど、ちょっともうその時アップアップになってたんで、その時はあんまり見なかったんだけど、今年のね、この間も先週も言いましたけども、ちょっと台北でいろんなことがあって、でその時に、じっくり 見させられて、ああとなって、まあ、こういうのって時期が来ないと見てもね、ピンとこないし、分かんないと思うんですよ、ね。だからこの一方案での回も、こういうものを取り上げるだけのね、時期が来たから、取り上げているんですけど、はい。でそれで、それが背景の説明で、でそれでね、今日は壊れながら見えてくるものっていうことで、ちょっと入っていきますけども、っていうのはね、なぜそういうことを話さなきゃいけないかっていうと、その、先週はねちょっと分かりやすくするために、右脳とか左脳って言いましたけども、普通は右脳左脳って言うから、ね、今週から右脳左脳にしますけどもね。で右脳って右脳ですよ、左脳は左脳ですね、はい、もう先週散々言ったからもういいと思います、ね。で でこれはね、あの私らにとっても本当に大問題で、まあ私らは普通左脳の意識でね、左脳の意識でずっと生きているわけなんですよ。なんだけども、そのそうやって普通に生きていると、その左脳で生きているっていう事実を見ることは非常に難しいのね。でこれはそうで、なんていうか、皆さんもう多分大体今日ね、こういうと来れるわけだから、まあ、皆さん健康じゃないですか。で健康で、まあって言っても、まあもう、まあ、散々病気とか医療されたことあるから、まああれなんだけども、で健康っていう時の落とし穴っていうのは、健康が当たり前に思っちゃうじゃないですか。だけど健康っていうのは全然当たり前じゃないっていうことは、すぐにいきなりお腹痛くなったりとかね、いきなり熱が出てきたりとか、いきなりなんかあのねなって寒気がしてきたりとか、して、まあ、分かるわけで、なんだけども健康状態が続くとそれすら忘れてしまう、ね、でそれで自分がこういう今健康に恵まれて、こういう体をして、その上で今活動してるんだっていう事実をすっかり忘れてしまう。まるでそれが当たり前かのように、取ってしまう、ね、それでまあそれでも時々健康を一時的に失うから、まあ、嫌ってあのしっぺ返しを食らうわけじゃないですか、ね、だからまあ健康ぐらいだったらね、時々我々も病気に、どんなね私健康ですっていう人だって、まあ時々は風邪になったりね、いろいろするだろうし、ね、うん、まあ今病院通っちゃってる人もいるだろうしね、それで全然健康が当たり前じゃない人も大勢いるかと思いますけども、だけどこのもっとね精神的なもんね、左脳ですね、左脳っていうのはもうずっとそれで生きてきたから、あの自分がそういうふうに生きてきたっていうことに気づくことは非常に難しいのね、壊れない限りでそれでこの人は壊れちゃったわけで、で今日はね、壊れた時にどういう世界が開けるかっていうことを実際に見ていきます、ね、先週はあのもうちょっと私らとにあの私らがやっていることに合わせて、まあ、あのこういうことをやった果てに、どうやってそういう、我々が言う気づいてる意識とかね、っていうことに、まあ、この人なりにどういうことを言ってるかね、まあまあ、現在にいることだとか、あるいはコンパッションだとか、ね、そういうまあ私らと非常に似通ったことをちょっと別のアングルからね、あの検討してみましたけども、今日はねあの、もうちょっとねこの我々の左脳の意識、ね、っていうものを検討していきたいと思います。でそして左脳の意識を失った時に、まあ、この人の場合は実際にあの脳卒中で脳梗塞で血が血液がパンクしちゃって出て、それであの左脳のところに血が流れバッと吹き出してきて、それで左脳があの 実質上ね、まあ、あの止まってしまった。で左脳意識がそういうふうに脳の故障によって止まってしまった。でその時に、ある世界が見えてきたわけね、この人は、だから我々はあの、まあ、脳梗塞にもならない限りあのこの左脳意識っていうのはずっと続いているから、自分が左脳意識で生きているってことすらも気づかずにずっと続いている、ね、だからそこがみんなつまずいてしまう。だからそこを検討するために、この左脳意識が壊れちゃった人で、壊れた時に何が見えてくるのかを検討することで、この左脳意識というものはどういうものなのかをね、をちょっと見ていきたいと思います。でまあそれが今日やろうとしていることで、そうじゃないと、あの先週もね言いましたけど、我々はずっと左脳意識で生きているために、全ての発想が左脳的になっていて、でまさにその左脳的な発想のために、左脳的な発想を持ちつつ、瞑想の世界にやってきて、 だから、まあ、もちろん当然ね、瞑想の世界にやってくる、ね、仏教を勉強しようとする、ね、スピリチュアルなことに近づいてくる根本的な理由はやっぱり苦しいから、ね、あるいは何かおかしいだから、何か変だから。でなぜなの、やっぱりそれはもう左脳意識だけで生きていることの苦しさっていうか辛さっていうかね、があって、まあやってくるわけだけども、だけども、それだったらそこで、そこでね一気に自分の左脳意識とは一体何なのか、それを乗り越えるとは一体どういうことかっていうふうにいけばいいんだけども、普通はそうはいかないで、もうそのままの左脳のね、左脳の意識のままで瞑想に、世界に入ってきて、ね、瞑想業界に来ちゃって、そうするともう、左脳意識のままのことをやってしまう、ね、でそしてこの間も先週も言いましたけども、そうなると我々は、普通ね、まあこれはもう皆さんも非常におなじみのことだけども、2つ大きく落とし穴があって、その2つの大きな落とし穴に見事にみんな、落とし穴というつまずく石ですね、つまずき石ですね、につまずいてしまう。でこの2つの石っていうのはまさに左脳がいかにも考えそうなことなんですよ、ね、で、まあまあ、もう先週言ったから、まあ、ちょっと詳しくはやらないですけどね、ちょっと簡単に言うと、一つはね、必ず、その、今ここではないどこかに未来に、問題の解決があるんだっていう考え方ですね。要するにつまり階段を上っていって、ね、今階段、自分は今階段の一番下にいるんだけども、この階段を上っていった果てに何かがあるんだっていう考え方で、これは本当に左脳意識、ズブズブの左脳意識なんですよ、ね、で左脳意識の特徴としてはもうそう考えざるを得ないのね、まあ、そういう意識なんですよ、ね、だから当然左脳意識のままで生きている人が瞑想という世界に来た場合にそういうふうに考えるのは当たり前なんですよ。なぜかというと左脳はそういうふうに考えざるを得ないから、今ここでもういいんだよという考え方は起こらないんですよ。今ここはダメな場所で、このダメな場所から脱出するためにこういういろんなメソッドを使って、で一つずつ、階段を上っていった果てにほらこういうものがあるよっていうね、っていう考え方は非常に分かりやすい、何にとってか左脳意識にとってはね、ですね。それと、まあそういうふうに階段を上っていくか、でそしてその階段を上っていった果てにあるものを、まあいわゆるのそのなんていうか神秘体感的なね、 SF 的なストーリー仕立てにしてしまうこと、ね、これも非常に分かりやすい。なぜか左脳意識っていうのはストーリーを作る意識だ。だから、そういう今の自分が惨めな自分がいて、この惨めな自分から解放された何か素晴らしい世界があって、ね、でその世界についていろいろ想像するんだけども、でその想像した世界を、非常にまたストーリーとして描いてしまう、ね、SF 的なストーリーとして、だからそういう SF 的な神秘体験を、ね、的なストーリーをね、まあ、先週も言いましたけども、雄弁に語る人に一コロで参ってしまう、もうただこれだけなんですよ。もう本当にこの2つのポイントさえ押さえれば、でこの2つの、ね、大きなつまずき石があって、でこのつまずき石に見事にみんな足を引っ掛けて転んでしまう。でこれしょうがないんですよ。左脳っていうのはそう考えざるを得ないから、今惨めな自分がいるじゃないですかね、この惨めなどうしようもない自分がいて、その自分が、ね、なんとかここから逃れたくて、でそれで瞑想の世界に来ました、ね、した時に、ね、その惨めな左脳意識が考えることはこの2つしかないんですよ、ね、今言ったように階段を上っていた手に何かあること、でその何かを、SF 的な神秘体験として語るってことね。それを左脳意識は愛してしまう、ね、大好きなんですよ。だけども先週も言ったけど、 それは左脳意識にとって大好きなことであって、で左脳意識にとって理解しやすいことであって、でそういうことをやればやるほどどうなります？簡単な話で左脳意識が強化されていくだけなんですよ、ね、だから当然その人はどんどんどんどん苦しくなってきて、苦しくなってくるから、さらにまた何か夢を 見ざるを得なくて、ね、だけどもじゃあその人、そういう人たちが一体どこで本当に、そういうものから解放されるのかって言ったらば、今のね自分自身の左脳意識の在り方を見るしかない、ね、左脳意識でも今まで使ってた言葉で thinking mind ですよ、もちろんね thinking mind、ね、内回しだったら思いっていう、ね、ものですね、そこを見るしかない。だけど見るって言ってもそこが分かんないから、で今日はね、その今言ったように左脳意識がなくなっちゃった、それもそのなんか瞑想してなくなったんじゃなくて、もう脳梗塞でなくなっちゃったっていうね、もう血がわっとあふれてきちゃって、そこがもう血があふれちゃったために、機能的に左機能が止まってしまったね、人がどういう世界を見たかをチェックすれば左と右と の、ね、違いがはっきり分かると思います、ね、でそれで、そういうね、なんていうかな、その今自分自身のがどういうこのここね、ここそのものをチェックしない限り我々はどうにも真理というものは分かんないということを散々特に今年になってから言ってきました、ね、まあ、自分が問題なんだってことね。そうじゃないと、我々は自分自身を振り返るっていうことはものすごく難しくて、でそれ で, そので我々は非常に強い左脳で生きてるから、左脳のストーリーの中に入っちゃって、でそのストーリーの展開の中で全てを理解していこうと、してしまうからよくわけわかんないね。それで例えばね、私が、まあ、今日は左脳意識っていう言葉を使ってるけど、まあ、普通はまあ今まで我々は thinking mind という言葉を使ってました、ね、それで私がこうやって thinking mind っていう言葉を使うじゃないですか、ね、それでまあ特にその仏教を多少勉強してる人たちね、アビダルマを勉強したりとか、ね、漢訳経典を読んでる人と話すと、山下さんが言う thinking mind っていうのはアビダルマで言うと何なんでしょうかってねとか、漢訳経典で言うと何なの、まあ、漢訳経典は真なんだけど、まあね、っていうふうに聞いてくるわけね。でそれは当然その質問の一体どこが悪いんですかって皆さん言うかもしれないけども、分かりますね、その質問がどうして出てしまうのか。つまり何が言いたいかというと、まあ、例えばアビダンマを今一生懸命勉強する、それは大いに結構なんですよ、ね、でそれで私がアビダンマの用語じゃない、全然アビダンマの用語にはない Thinking Mind、 これも英語ですよね、英語で Thinking Mind と英語を使っちゃって Thinking Mind を手放さないといけないんだよとかね、まあ、言うじゃないですか。そうすると、Thinking Mind っていうのはアビダンマで言うと何なんでしょうかっていうね、質問が当然来ます。でだから私は今日は言ってるのはね、 Thinking Mind っていうのはアビダンマでこうなってますよってことを言いたいんじゃなくて、そうではなくて、その例えばアビダンマっていう一つの体系があるわけね。でそういう人たちは全てをそういうアビダンマという体系の中に押し込むことで理解しようという、そういう考え方をするわけなんですよ、ね、だけど私が言ってる thinking mind っていうのは、そういうふうに考えたりいろいろね、そういう頭の中にそういうアビダンマの体系があって、それをこしらえてで、そのをどんどんどんどんもっと強化していってね、たくさんの本を読むことでね、でそして物事をすべてその体系の中に押し込めることによって何かを理解しようっていうあり方、ね、だけども私が言ってる thinking mind っていうのはそうじゃなくて、ほらあなたがほら今いろいろ考えているそのことそのものなんだよっていうことを言ってるわけね。だから その Thinking Mind っていうのがアビダンマの中のどういうどの言葉に当てはまるのか、漢訳経典の中のどの言葉に当てはまるのかっていう、考えるそのもう一つ前に帰ってほしいってことを言ってるわけだけど、これが非常に難しい。それはほとんどなんていうかな、自分の外に出るようなことだから、ね、これが難しいんです。で、まあ、このであのだけどこれができない限り、本当の意味で仏教を理解することも本当の意味で瞑想することもほぼ不可能だと思います。で、まあ、この間もね、まあ、これなんでこんな話してるかっていうと、まあ、この間も、まあ、日本仏教のお坊さんで、ミャンマーにもちょっと行ってね、で最近はちょっと日本帰ってきて、まあ、日本語で、テラバダのことをいろいろ勉強している、ね、でその人自身はもちろん日本のお坊さんもちょっと数年間やってたから日本仏教も知っている。で今はちょっと体系的に、ね、アルチョールの本をたくさん読んで、まあ、考えている。だけども当然その人の中ではその座りが悪いわけね。テラバダで勉強したことと 前科、まあ、禅の人ですけども禅でやったこととか、ね、でそれでまあ私があのまあちょっと Thinking Mind について考えてみたらって言ったけども、そうすると Thinking Mind アビダマって何のことですとかってまたそういうふうな言うわけね。だからその人にとっては頭の中でアビダマの体系があって、でもう一つ自分が前世の時に言われているようなことがあって、でそしてその2つの体系の間にどうもうまく結びつかなくて、でまあいて、だけどもそれをなんとか結びつける視点がどうも手に入らなくてっていうところで、まあ私に電話してきたんだけども、でそういう人と話をしてて思うのは、で結局その人たちがやっているのはやっぱり左脳意識の中でね、何かを全てをその意識の中で理解しようとしていて、で左脳意識そのものを見る、で自分の今ほらここの中でこういろいろ湧き起こってくるティンキングそのものを、その生身のティンキングそのものを見るっていうことが発想としてできないのね。なぜかって言ったら、その人たちもみんな左脳の意識が展開する世界に入っちゃってるから。でね、これはまあこの間補助線という言葉を使って言ったんですけども、まあ要するにね、幾何の問題をね、図形の問題を解決するのに、まあ、図形があるわけじゃないですか。だけどこの表に現れている何かの図形だけを見ててもどうしても問題が解けなくて、でそこには存在し、一応表に表面的には存在していない補助線を引くことによって何かが見えてくる。だけども補助線を引くっていうところにセンスが現れるわけじゃないですか。非常にセンスがね。っていうのはなぜかって、それはないものをわざわざ設定することだから。だけどないものを設定することによっていきなり真理が見えてくる。っていうことをまあ数学なんかでやるわけじゃないですか、ね、それで今私が引こうとしているのはやっぱ補助線であって、で、ね、今の我々にはまあ、何回も言うけども、私のバックグラウンドは主に日本の禅とテラバーダのこの2つなんだけど、ね、まあ、もちろんチベットとかヒンドゥーのアドバイダとかね、キリスト教とか、ね、あの影響ももちろん受けてるけども、まあ、主に一番の元にしているのは日本の禅とテラバダってことね、一番皆さんご存知のように。でそしてってことはどういうことかっていうと、まあ、日本の禅っていう、まあ、一つの図形があるわけね。でテラバダっていう図形があるわけ、ね、でその図形だけを見ていてもどうにも問題が解けないっていうねで これ解けないんだっていうことがどれほどみんなピンときてるのかっていうことなのね。で私はもうはっきり言うけども、日本の禅宗っていう図形がどうしても解けなくて、でそのためにちょっとヒントのあるかなと思ってテラバダ行った人間なんですよ。 でそれでテラバダにはテラバダの図形があって、だけど私からすればテラバダの図形だけでも問題は解けない、ね、それで、テラバダの図形を、解くために補助線を引く、で全周の図形を解くために、図形の問題を解くために補助線を引く、でそしてその補助線は同じ補助線なんですよ、ね、でそしてその同じ補助線を引いた途端に一気に日本の全周という図形問題、テラバーダという図形問題が全部解けたっていうことをね、まあ、ここでやってるんだけども、そのだから補助線を引こうとしてるから、でその補助線っていうのはさっきも言ったように存在してないんですよ、表面的には。だから存在してない補助線を引くことによって初めて見えてくる何かの世界、ね、そしてその補助線というのはもちろんマインドフルですね。でマインドフルって言ってもこのマインドフルの本当の意味ということで補助線を引いているわけです私は、ね、で全周的に言えば、どうも全周にはマインドフルっていう考え方がそもそもなかったっていうのが、あれだったんじゃないか。でそれでマインドフルっていうものを入れた途端に、ね、この間やりましたね、不毛念っていうところで、不毛念の念、念を忘れないの念がやっぱり全周の伝統の中では今一つ発揮しなかった。内山老子ですら70年前には発揮してなかった。だけどもその念をマインドフルとした途端にハラハラハラと問題が解ける、ね、でそしてテラバダ的に言えば、テラバダのマインドフルっていうのは、テラバダにもちろんマインドフルってあるんだけども、そのテラバダのマインドフルの理解のして方がどうもちょっとはっきり言って浅いんじゃないかっていうね、もっと本当は深い意味があるんじゃないかってとこで、深くマインドフルっていう、マインドフルネスというのももっと深く、ね、テラバダで言われているよりかもっと深くマインドフルっていうものを理解した場合に、それもまた、図形の問題が解ける、ね、だからこの深く理解したマインドフルネスね、これも散々ここで何回も何回もやってきたんですけども、その深い理解のマインドフルっていう補助線を引くことで全周っていう図形の問題が解けて、テラバダっていう図形の問題が解ける。で、それでそうしてくると、補助線によって全周とテラバダの図形が見事に統一的に理解できるっていうね。っていうことを、まあ、解説しちゃえば、まあ、そうなるんだけど、でこれが本当になかなか分かってもらえなくて、まあでもね、なんやかや言っても分かりてくれつつあるかなと思うんですよ。でそれで、でこの補助線を引くと単に禅宗の本質とか寺場の本質が分かるだけじゃなくて、今世間で起こっていることも分かるんですよ。で今世間で起こっていることは何ですか。愛鈴木じゃないですか。愛鈴木ってヤフー知恵袋ですね。でまあ確かにね、京都大学のカンニング事件はちょっとショッキングだけども、まあ多くの人がツイッターでもつぶやいてますけども、いくらなんでも騒ぎすぎたってね、19歳の浪人生、ね、人を殺したわけでもないのにね、捕まったら一面で捕まったってね、出ちゃった。だからちょっと冷静になって考えれば、その実際の起こっている事柄とそれの扱い方があまりにもアンバランスだということは見えるわけですよ、ね、だからTwitter なんかでちょっと大げさすぎるというつぶやきがあふれたじゃないですか、ね、でそうなんだけども、なぜそこまで大げさになっちゃうのかっていうところで、その左脳意識っていうのは、これもずっと言ってきましたけども、ストーリーを勝手に作ってしまう意識なんだですね。つまり何か、何か我々刺激を受けるわけね。 でそしてその刺激を理解しようとするんだけども、でその時に、なんていうかな、一つか二つの刺激を受けて後のことは全然分かってないのに、たった一つか二つの事実だけで一気にとてつもない莫大なストーリーをこしらえる、ね、だからこの場合だと、ね、一人の浪人生が、ね、あのカンニングをしたって、まあ、たわいもないといえばたわいもない、まあ、そのやり方が、ね、携帯使ってヤフーの知恵袋を使うって全く新しいやり方だったんであれだったけども、もう単なるカンニング事件に過ぎないじゃないですか。だけどもそこで、非常にいきなりとてつもない恐ろしいストーリーをこしらえて、そしてそれをみんなで恐れる、とんでもないことが起こったんではないか、だからとんでもないことだから、ね、ニュースのトップで、報道して、ね、新聞の一面トップで記事にする。なぜそうなったか、それはもうそういう、ね、マスコミの人の頭の中に、とんでもないストーリーが展開してしまったから。だからそれはストーリーであってリアリティとは違って、でもちろんね、その兄弟受験生がカンニングしたっていう事実はあるんだけども、その事実に刺激を受けて、我々の頭の中でとてつもないストーリーが爆発的に広がってしまう。で それはなんていうかな、あまりにも実際に起こったこととのあまりにもアンバランスな大きな、ストーリーが展開してしまう、ね、だけども左脳意識っていうのがそういうストーリーを作り上げるもんなんだっていうことが分かっていれば、ああこの人は、作ったんだな、ね、だからそれはもちろん個人個人もやってることなんだけども、それをマスコミっていう大きなね、ものでやるからそれが非常に増幅されてなってしまう。だけどもあれはどこの、ね、いつでも起こっていること、これは、まあ皆さんの、ね、人生の中でなんていうかな、非常に、いろんな悪口を言われるね、非難される、ね、ことあったと思う、ね、そしてそれが本当に自分が何か悪いことをしてとんでもないことをしてそれについて非難されるならまあしょうがないじゃないですか、ね、実際それやったんだからね。だけども全然身に覚えのないことで身に覚えのないことでお前はとんでもないやつだってね言われたことも散々あると思います。でそれはなぜそうなっちゃうかというと、もう全ての人が左脳意識で生きていて、左脳意識っていうのはストーリーを作る意識ってね、先週も言いましたけども、今日も詳しく見ますけどもね、であって、だから最初のほんのちょっとしたちょっとした事実さえあれば、その事実がその誰かの左脳意識を刺激して、そこでは一気にストーリーが展開して、でそのストーリーの中に、ね、寺門っていう登場人物がいたとしても、で それについて非難したとしても実際の寺門さんと一切何のほとんどつながりがない。だからそういうふうにして非難されたとしても、一体自分のことを非難されているのかが全然ピンとこないということなんですよ、ね、だけどもなんでそんなに理不尽な、ね、非難を私に対してするのって、まあ、私らも若い時は思うわけですけども、だけど人間の左脳意識っていうものを、ね、理解していれば、ああこの人の中で異常なぐらい何か爆発的にストーリーが展開しちゃったんだなっていうのは当然わかるわけね。でそれで、まあこの間ね、賢治さんの長所の書き方ということで、ね、もう言いましたけども、ね、前田賢治っていう捕まっちゃった人もが言ってたそうですね。長所を書くときにこれからは、ね、自分はもう作家として書くんだってね作家、ね、司馬遼太郎ね。だからそれはこの被疑者がいて、この被疑者が一体本当に何をしたかについての事実をよく調べて書くんではなくて、もうまあもうそもそもその前田賢治っていう人の頭の中にあるストーリーを勝手にこしらえていく。だからまあフィクションですね。小説家がフィクションを作るような風にしてストーリーを展開する。だけども小説家の場合はね、それはもちろん最初がフィクションだと分かってるから、 誰もこれが本当じゃないなんて非難はしないわけですよ、ね、だけど賢治さんの長所っていうのは実際何が起こったかについての長所のはずなのに、そこにとんでもないストーリーを出てくるから、でそれによって人が実際に罰せられるわけだから、とんでもないことになっているっていう。だけどもそれすらもね、前田賢治っていう人と彼の左脳意識っていうことを分析すれば簡単に理解できるんですよ、ね、ただそれだけのことです、ね、でそれでこの間も言いましたけど、あの司法試験に合格する人たちっていうのは左脳意識の異常に発達した人たちですから、ね、でそれでその左脳意識が異常に発達したということはストーリーを展開するのを非常に、上手い人たちだから、だからみんながその中に自分で自分の落とし穴に入っていくっていうね、っていうだけですね、っていうことさえ分かれば、ね、でそれで今日ね、あのやる見ていくのがそういうことをね踏まえた上で、いいですか、あの世の中で実際に起こっていることね、それがあの賢治さんの著書から、あるいはカンニング事件の、ね、マスコミの反応から、そして皆さんを理不尽に非難した、ね、あの理不尽な非難から、ね、それから、ね、瞑想をしようと思って瞑想に来たんだけども、見事に2つの大きなつまずき石につまずいてしまう理由から、ね、そして、あの禅とかね、テラバダを理解しようと思った時にまたまたつまずいてしまう意思、ね、あのから、ね、全てが分かるはずです、全てがあの左脳意識によって理解しよう、左脳意識によって生きていることに気がつかずにそのまま左脳意識の奴隷になった状態でいるから、だから その奴隷状態から自由に至るためにはまずは左脳意識というのは一体何なのか、それを左脳意識を失った人がね見える世界から今日はちょっと見ていきたいと思います。じゃないとあのね、あのここでやってるのはちょっとなかなか入れないんだけども、その、もう先週も言いましたけども、この我々、アメリカとかヨーロッパとか東アジアの我々っていうのはもう左脳意識のどん詰まりに来てるわけね、でその左脳意識のどん詰まりに来ているっていう歴史的な あれがあるわけなんですよ。でそれは本当に今現代だからそこまではっきりしているわけで、ちょっと前まではそんなことないわけね。それどころか左脳意識っていうのは素晴らしいものだったんですよ。で右脳意識っていうのがもっとわけのわかんないもので、でこの中にもあるんだけども、いわゆるのドクター・ジキルとミスター・ハイドってありますね。ジキル博士とハイド氏っていう、まあ、二重人格のあれだけども、でそれが何の例えかっていうと、ドクター・ジキルっていう人は非常に善良ないい人なんですよ、ね、でハイドっていうのはとんでもないやつ でそれはじゃあそうすると、じゃあドクター・ジキルっていうのは何のメタファーかっていうと左脳意識なんですよ。でドクター、ごめんミスター・ハイドの方が右脳の方ですね。だから左脳っていう、非常に理性的で、ね、物事を分別して、ね、なっていて、だけども右脳の方には何かわけのわからない悪魔的なものがある。だからもっと左脳意識を、ね、きちんとやんなきゃいけないよっていうと同時 に右脳的なものに対する恐怖感とかね、わけのわかんなさっていうのがあるわけで、これは、まあ、その我々2011年の東アジアを生きる人間 とのはちょっとずれるんですよ。なぜか2011年の東アジアを生きている人間はもう左脳意識によってもうアップアップになってるわけ。つまり thinking too much によって、で皆さんの苦しみなんてたったそれだけのことじゃないです。 thinking too much が止まらないってそれだけでしょ。それだけなんですよ。なんていうか、だけどもそれは2011年の東アジアだからそうであって、まあ、先週も言いましたけども、もっとね素朴に生きている人たちもいて素朴に生きている人たちはまだ全然うまく左脳が発達してなくてね、 あの教育もちゃんと受けてないから、ね、だからそういうもっと前の教育も発達していないあの地域や時代においてはまずね、まず教育を受けてきちんと、ね、作能的なものを発達させていこうっていう、ニュアンスの方が強いです。でこれはあの、まあ、私もよく、ね、言うけどもテラバーダとかチベットっていうのは基本的にはそうなんですよ。あのテラバーダの国とかチベット、ね、チベットブータンっていうのはやっぱり非常にあのもっとなんていうかなナイーブな国で、そんな thinking too much で国民が悩んでないんですよあそこは。まああのそれだからそんなに thinking too much っていうところで悩んでない、国民がまずあって、でそこで選ばれたエリートとしてのお坊さんたちがいて、でエリートとしてのお坊さんたちが一生懸命 thinking を鍛えていくっていうのがメインストリームです。これ理解してください。これはわかると思う。あの皆さんもテラバーダとかなんかね、の先生たちとかあの実際に人間関係あるじゃないですか。で彼らが来ている背景はそうです。つまり thinking too much っていう病気はほぼないです。ビルマにもあのブータンにもチベットにも。でもっとみんな素朴に生きていて、でその中で選ばれたあのテラバーダとかチベットの中でお坊さんではエリートですからね、あのエリートのお坊さんたちがいて、でその人たちが thinking を鍛えて、でそれで仏教を理解していこうっていうのがテラバーダやチベットのメインストリームね。これを押さえてください。でそこと岸本さんは違うの。なぜか岸本さんは thinking too much だからね。違うんですよ。我々は2011年の東アジアのこういう時代を生きている我々っていうのは、だから、つまりドクター・ジキルとミスター・ハイドで、ドクター・ジキルの、ね、左脳の方が良くてハイド氏の方が、を悪魔的に扱うっていた、ちょっとそれはまあヨーロッパの もっと時代前の話だし、そしてテラバーダでも基本的にはそういう左脳的な理性を鍛えていこうというのがメインストリームというのがまずあって、だけどももうアメリカとかヨーロッパとかあるいは東アジアね、韓国、日本、台湾の2011年を生きている我々のはちょっと違っていて、もう左脳意識がアップアップ状態になっちゃってる、ね、で、まあ、なんてでこのジルさんというのもまさにそういう問題意識ですね。で彼女自身もあのまあねあの、まあ、特にテッドじゃなくてオプラさんとの対談を見た人が分かるように、今本当に彼女は非常にいい顔して、ね、本当少女のような顔になって、いますけども、彼女自身も言ってたけども、その前はもうハーバードでガンガンやってた人だからね。ハーバードの第一線で、もうそれはもう本当にアメリカのインテリの世界というのは、ね、倒すか倒されるかのすごい世界だから、あのよくパブリッシュ or ペリッシュというのかな、あの論文を出版するかそうじゃなかったら消え去るかというね、そのぐらい競争激しい世界ですから、まあ、その中でガンガンやってた人で、ものすごい自己主張が強くて、ね、あのまあ、左脳をバリバリやってた人がわけね。でそれがまあ脳梗塞によって全部、なくしてしまう。でその後にまたもう一回リハビリによって、左脳意識をね、を蘇らせてくるわけね、リハビリテーションによって。でだからあの今のこの人にとっては右脳と左脳の意識の違い、っていうのが非常にきれいに見えているわけですね。はい。でそれで、ね、今日はだいたい整理すれば、チベットやテラバーダの、まあ、普通の流れと皆さんとの違いと、ね、そしてちょっと西洋のちょっと前までの違いのはっきりしている。つまり2011年の生きている我々にとってはもうなんとかその左脳意識がアップアップ状態になっているのをどう乗り越えていくかっていう、うん、っていう問題意識しかないんですよ。 ていうか、まあ、それはお前だけだってやりそうだけど、まあ、って言いながら、まあ、私が言ってることが結構反響を呼んでるのは、まあ、多分そうだと思います、ですね。まあ、台湾行ってもインドのボンベイ行っても、ね、みんな共感してくれるんで、もう台北の連中も、ね、ボンベイの人たちもみんな Thinking too much 悩んでる人たちだから、なんですよ、ね、はい。そういう問題意識で、じゃあ左脳意識っていうのはどういうことなので、それを一番知るには、それをなくした状態、ね、それが、なくなった状態、ね、それが、まあ、まあ、ここではもちろん脳梗塞によってっていうで、ことによって物理的になくなっちゃったんだけども、ね、そうやって見ていくと、非常に分かりやすいかと思います。でそれで当然ね、もう一つの問題は、じゃあ左脳意識っていうのはもう、じゃあそれが悪いんだったらば、それを取り除けばそれでいいのかって話になって、ってことでもないんですよ、当然ね。なぜかって言ったら、だってこの人自身が8年間もリハビリをして、一生懸命左脳意識を取り戻した人なんですよ、ね、でそして取り戻で ここにも書いてあるんですけども、で彼女は、私は取り戻すべきなのか、取り戻さなくてもいいのかっていうところでもうまた悩んでるわけね。そしてその悩んだ果てに、いや私は取り戻すべきだっていう決断をして、でその後リハビリしてるんですよ、ね、だから問題は、そんな右脳と左脳で、左脳が悪いから左脳を取り除けっていう単純な話ではなくて、でその単純な話でない証拠に、このジルさん自身が左脳意識を一旦完全になくした左脳意識を8年間非常に粘り強いリハビリを行うことによって、言葉もなくした、ね、いろんな全てをなくした、でこの本も読めなくなった、本も読めないというのはこの字が分からなくなった、ね、これはまあ英語だけのストロークってね、でこれをストロークって読むためにものすごいことが皆さんの脳の中で行われているわけじゃないですか、ね、それがないとこの S っていうのね、なんかミミズが張ったようなミミズの張ったようなインクのシミがあって、このミミズが張ったようなインクのシミが英語のアルファベットで S なんだ、それは普通はスっていうね発音するんだっていうことをもう分かんないわけですよ。だけども例えば別所さんこれを見たら、それを一瞬のうちにストロークっていうね、でこれはどういう意味か、ね、それストロークっていう発音でっていう、これを理解できる、それはそういうふうに皆さんの脳の中で働いてるから。だけどもこれがこういう機能能力を失ってしまったら、これはなんかわけのわかんない単なるシミに過ぎないわけね。それは私ら、まあ、皆さん大体アルファベットは全員わかるけども、この世界にいろんな文字があってね、ビルマの文字もあるし、ね、スリランカの文字もあるし、ネパールの文字もあるし、なんかペルシアの文字もあるし、でそれはもう我々にとって単なるシミですよ、ね、シミでなんかわけのわかんない模様じゃないですかね。だけど幸い私らは漢字とかひらがなとか英語のアルファベットを勉強したから、学校でね、だからこれを見て、まあ、意味は分かる、そういう能力があるから、だけどそれを失うこともある、ね、でそういうことを全部失ったジルさんが8年間のリハビリを経ることによって、なんとかそれを取り戻そうとしたね、だから取り戻そうとする、そのもう一つ前に、取り戻さなきゃいけないっていう決断をしたわけね。だから道枝さんは決してもう右脳のだけで右脳だけでいいんだっていう人ではないんですよ、ね、右脳の世界に触れてそこにとてつもない喜びを感じた人なんだけども、だけども同時に左脳を、8年間の非常に苦しいリハビリを通して、もう一回呼び戻してきて、でそれでまあ今は前と同じようにね、大学で研究教育をしているみたいですけどもね、でこの間、この間というか数年前の動画を見ても非常にシャープな、ね、頭完全に蘇ってますけども、だからその何ていうかな、左脳と右脳で左脳を悪者にして左脳がなくなればいいという単純な話でもない。だけども我々は左脳意識によって散々いろんな苦しみをしてきたってこともまた同じそうであるっていうね。だから今日はね、この左脳っていうのがどういうことなのかっていうことを、 この人が失うことによって見えてきた世界を、ね、検討することでちょっと見たいと思います。でこれがね、これが英語の原文だと7章で Bear to the bone って言うんだけども、これがあの、この中では骨まで晒してっていうねBear っていうのは裸ってことですね。 to the bone だからあの骨まで晒しちゃうってことね。まあ、ちょっとこれ、まあ、ちょっと英語やってる と, ちょっとあの時間なくなるからこの日本語でやりますけども、あので、まあ、要するにこの人は、脳梗塞を起こして、もう結構すごい出血が起こってね、でそれで、左の方あの方に左のの方にあの血がドバッと出て、それで、左脳があの細胞を 失ってしまったりとかね、なったわけね。でそれであの、まあ、病院に収容されて、まあ、病院に収容されるまでドラマがあったんですけど、まあ、それはいいとして、ね、でその中で、まあ、目覚めて、で今のジルさんの状態というのはもう左脳がストップした状態なんですよ。もうその瞑想の果てにストップしたんじゃなくてね、思いの手放しをしたからとかね、ヴィパッサナをしたからとかね、あの気づいてる意識になったからとかねっていうんじゃなくて、もうあのもっと残酷に血が溢れちゃって、それで左が止まっちゃった状態なんですよ、ね、でそれがどういうあのそれで、でここら辺からね、あのもう皆さんがあの瞑想の時に体験する世界とダブってきます。ただ皆さんが瞑想の世界、瞑想をやって体験する世界っていうのは、で皆さん別の補足になったわけじゃなくて、いろんな、もっと健康的にね入れるわけですよ、ね、だけども、健康的に瞑想することによって入っていって、でその時に報告することと、今ジルさんが、こういうもう最悪の状態の中で報告することが同じですね、当たり前で。でよくね、でまあ、彼女は何て言ってるかというと、体の境界がなくなってしまう、ね、体の境界って分かりますね、要するに私っていう人がいて、ね、山下っていう人がいて、ね、大鳴さんがいて、ね、酒井さんがいて、そして大鳴さんっていう人はこの肉体であって、でこう、ね、もうはっきり境があるじゃないですか、ね、これと畳があって、オーナーさんの肉体は、布団と畳の上に乗っかってて、で布団と畳はオーナーさんではない、ね、でこの洋服もオーナーさんではない、でその布団と畳と布団と座布団と洋服があって、その中にオーナーさんの肉体があって、だからここまではオーナーさんの肉体、ここからはオーナーさんの肉体の外っていうね、っていう境がはっきりありますね。そうですね、ね、だけども、でまあ、これやって、これが私の手、これが壁って、ね、当たり前だけどねだけども、我々が左脳をなくした時にどうなっちゃうかというと、体の境界という感覚がなくなる。だけどこれは皆さんが、ヴィパッサナで、特にヴィパッサナの対象が体の感覚だった時ねに、感じるものじゃないですか。で皆さんがあるいは太極拳でも気功でもいいですけどね、気功でジャンジョンで、あるいはスタンディングメディテーションで、ね、立って何を感じますか、ね、こうやって立った時に、まあ、最初は自分が立っているじゃないですか、ね、はっきりと自分の感覚が 自分の肉体の感覚があって自分の肉体が畳に立っている、ね、だけども気候で、だんだんと気の流れをにマインドフルになっていく、ね、でそうするとだんだん自分の体がだんだんとエネルギーのねフィールドになってくるじゃないですか。でこれは全然難しい問題じゃなくて、で そうなった時にいいですか、そうじゃない時にこの私のにこのに腕とそれと空気なりね、まあまあこうやってやったらこれが私の腕であってこれが壁であるっていう境ははっきりしてるんだけども、だけど気候なんかで自分のエネルギーを感じ始めると何を感じますか。もう境なんかはっきりしなくなるんですよ、ね、なぜか自分の肉体っていうのは単なるエネルギーが流れている存在になってきて、でそのエネルギーっていうのは自分の肉体のいわゆるの時空の肉体の中だけ流れているかってそうじゃないですね。そうではなくて我々はどういうふうに主観的に感じるかというと自分の体をエネルギーが流れているように感じるんだけども、それは同時にそのエネルギーは自分の体の枠を超えちゃって、ね、もっと大きなところで流れている、つまり私の体と私の体の外の境目っていうのがなくなる。これは全然神秘体験でも何でもなくて自分の体内側から感ずるそういうね、まあ、ご隠家さん的なヴィパッサナとかあるいは気功だとかね、やった人は、まあ、ヨーガでも何でもいいけどもなら普通に感じることですね。でそれはもちろん、それと今この左脳が左脳が、病気のためにストップしてしまった人が感じることが同じってことはどういうことですか。ってことは要するにヴィパッサナなり気功なりやっている人は一時的に左脳がかなりスローダウンしたからそうではない世界が広がってきて、でそうじゃない世界っていうのは自分の肉体と自分の肉体の外の境目というものがなくなってしまう世界ですね。そして、でそしてそれはねもうそれは非常にもちろんいろいろまだ痛いわけだし、まあ、手術の前だからね、まあ、かなり落ち着いてきてるんだけども、非常につらいこともあるんだけども、まあ、同時に安らぎも感じていた。だけども同時にその、彼女はこう言ってるのね、私はもうここにいないはずなの、もう行かなくちゃ、エネルギーも私もどっかにしちゃったの、私もうここにいるべきじゃないの、ずっと続く流れの中に溶けちゃった、ね、つまりその左脳的な意識をなくした場合に我々は私と私の外っていう境目がなくなってしまって、それでエネルギーとしてはもう結局同じになってしまう、ね、だけども同時に我々はこの、ね、肉体の中に閉じ込められた存在である、だから彼女としてはこの肉体から閉じ込められた状態から逃れてどっかへ行ってしまいたいっていう意識が非常に、強くなった、ね、それで、まあ、これら辺から、ね、非常に面白くなってくるんだけども、だからその時にはもう自分自身が、廃物の塊で抜け殻でで意識はあるけどもその意識は以前とは異なるものです。でなぜかといえば今までは左の脳の方に外部の世界を理解するための細かい情報が、詰め込まれていて、 そして細かい情報はその神経回路としてまとまっていた、ね、だけどもその回路を全部今失ってしまった、ね、だからその そして、肉体の境界の近くはもう皮膚が空気に触れるところで終わらなくなってしまっていました。これ分かりますね。つまりそのね、いいですね、これが山下良道という人間の肉体じゃないですか、ね、そしてこの肉体が今空気に触れていて、で ここまでが私の肉体で、ここから先は私の肉体じゃないっていうのがまあ普通の世間を聞く人の常識なわけですよ、ね、だけどもそれがもうなくなってしまう。これはそうなんですよ、当然ね、それはちょうど、大きなクジラが静かな幸福感でいっぱいの海を泳いでいくかのように、つまりクジラと海との間にはもう境目がない、ね、肉体の境界がなくなってしまったところで肉体的な存在として経験できる最高の喜びよりなお心よく素晴らしい至福の時が訪れました。意識は爽やかな静寂の流れにあり、もう決してこの巨大な魂をこの小さな細胞の塊の中に戻すことはできないのだとはっきり分かりました、ですね。だからつまり私が私であること、私が山下良道という人間で、ね、この人が女部さんで、この人が酒井さんでと何が思ってるのかって言ったら、まあ、左脳が思ってるだけなんですよ。そしてその左脳っていうところに大なるとしての、ね、何十年かの人生経験があるわけで、記憶があるわけで、ね、酒井さんの何十年かの記憶があるわけ でそしてもしそれが壊れちゃったらば、ね、この人の場合のように左脳が血が出血することによって亡くなってしまったらば、私が山下良道である、ね、昔外市のお坊さんで、ね、その後ビルマ行ってお坊さんになってっていうような歴史も全部消えちゃうわけですよね。全部消えちゃうんですよね。でこの人何て言っていくかというと、私はジルボルト・テイラー博士、神経解剖学者です。このなんとかの、ね、住所に住んでいて、この私は電話番号はこうですっていうようなストーリーが消えちゃうわけね。なぜかというと、こういうストーリーは全部左脳の中にあったから、でそれが消えちゃった時に、じゃあ私は一体何人っていうことになってくんですよ、ね、それで、頭の中の新しい視点からはジルボルト・テイラー博士はあの日の朝に死んでもはや存在しません。彼女の人生、人間関係、成功や失敗を知らないのだから、私はもう昔に彼女が決めたことや自ら招いた制約に縛られる必要はないのです。いいですね。つまり自分がジルボルトであること、自分が山下であること、ね、そして そこでいろんなことを経験してきて、いろんな記憶があって、ね、だけどもそれが全部なくなっちゃっている今は。そして、ここが非常に面白いのね。私は左脳の死、左脳の死、そしてかつて私だった女性の死をとても悲しみはしましたが、同時に大きく救われた気がしていました、ね、つまりジルボルト・テイラー、私がジルボルト・テイラーっていうのは記憶なんですよ。そして記憶っていうのはこの左脳にしかなくて、ね、その言語中枢にしかなくて、そしてそれがなくなっちゃった時に、そのジルボルト・テイラー、ね、こういうハーバードのこういう何とか学者であるとか、いろんなことね、何年生まれであるとか、住所はこうですっていうことも 全部なくなってしまって、でそれは悲しいことなんだけども、彼女は正直に言って大きく救われた気がしていました。これはあのテッド の, あの講演の中でも言いました、言ってましたけどね、もう37年間ね、37年間のアメリカの女性ですよ、もうとてつもない量のものを背負ってるわけですよ、ね、それを一もう要するに荷物を背負ってるわけね、でそれを一瞬のうちに放り投げて、なんて理由、なんて自由なんだってね。だってことをね、あのテッド の, あの中で言ってましたけども、こう書いてありますね。あのジル・ボルト・テイラーは膨大なエネルギーを要するたくさんの怒りと、ね、アンガーと一生涯にわたる感情的な思いを重荷を、ね、背負いながら育ってきました。彼女は仕事と自己主張についてはあくまでも情熱的でダイナミックな人生を送ることにこだわり続ける女性です。ですが好ましく、そして称賛にも値する個性であっても、今の私には彼女の心に根を張っていた敵対心を受け継いではいません。で、その家族とのいろんなことも受け継いでいないし、ね、いろんな、ね、ハーバードの第一線で働くんだから、それはストレス、とてつもない量のストレスあったに決まってるんだけども、そういうことを全部忘れてしまう。でその記憶の喪失によって安堵と喜びを感じたのです。でここがね、この37年間もうバリバリにやってきた人じゃないですか、キャリアウーマンとしてね、 PhD まで取っちゃって、で私はせっせと多くの物事をやることに打ち込みながら37年間の生涯を費やしてきました。でもこの特別な日に単純にここにいる意味ね、ビーイングね、この間も出ましたね、ドゥーイングじゃなくてビーイングの意味を学んだのです。でその時に、いいですか、だから私が私であること、私が山下であること、私が女であること、私が堺であることね、私が岸本であるとみんな思って、みんな生きているわけじゃないですか。だって実際の記憶もあるわけだしね。だけどもその記憶やら自分がね、ものを一瞬のうちに失ってしまった時に、でその記憶っていうのはどういう記憶でしたか。結構重たい記憶じゃないですか。重いバゲージじゃない、重いカバンじゃないですか、ね、いろんなことあったじゃないですか、ね、それを失った時に自分が自分であることも失うんだけども、でそれは悲しいことなんだけども、同時にとてつもない解放でもあったっていうね。でそしてこので次がまた面白いんだけども、でだからその左脳ね、左脳には言語中枢っていうものがあって、そして、まあ、それが私がであること、私のいろんな記憶とかいろんなことね、それも失う。でそして、それと同時に何を失うかっていうと時間も失うんですよ。でこれはもう一本で散々やってきましたね。時間っていうものは我々の thinking mind の中にしか存在していないということ、ね、だから、左脳を失うことによって、はい、過去があります、未来があります。で過去って何ですか。それは堺さんの何十年間の記憶に過ぎないじゃないですか、ね、だけどもそれを失ってしまったならば、もう過去とか未来っていうことが感覚として分かんなくなる。で、ただ今この瞬間にいるだけですね。でこれが本当に面白いんだけども、でその時ね、で過去や未来を背負っている時はいつもどうでしたか。いつも焦ってたじゃないですか、ね、いつも焦ってた、あれをしなきゃ、あの何日まであれをしなきゃ、明日までに何をしなきゃってね。で追われるようにして、絶対に私らはね、Here and now なんて言ったら全然今ここになんかいられなかったじゃないですか。だけども今はそういう過去も未来もなくなっちゃったから、その急ぐっていうことが、だって急ぐってなんで急ぐんですか。未来があるから未来に追いつこうと思って急ぐんだけども、その未来がなくなっちゃったから急ぐ必要もなくて、で彼女はどう感じたかというと、 何事もそんなに急いでする必要はないと感じるようになりました。波打ち際を散歩するように、あるいはただ美しい自然の中をぶらついているように、ね、左の脳のやる doing、ね、意識から右の脳のいる being の意識に変わっていったんです。で、小さく孤立した感じから大きく広がる感じのものへ私の意識は変身しました。言葉で考えるのをやめ、この瞬間に起きていることを映像として映し取るのです。過去や未来に想像を巡らすことはできません。で、それはそれに必要な能力を失っていたからね。私が知覚できるすべてのものは今ここにあるもの、そしてそれはとっても美しい。もうこれはもうティク・ナット・ハンさんもいいところじゃないですか。ね、お、いつビューティフルってまだ言うんだけどね。でそして、ここが また面白いだけど、でここら辺がね、自分であることは変化しました。周囲と自分を隔てる境界を持つ個体のような存在としては自己を認識できません。これ分かりますね。私山下っていう、これ個体があるじゃないですかね。個体があって、これが山下であって、これはもう山下じゃない、ね、これは単なる壁であるっていうふうに、我々はここ完全にここで、境界があるわけね、境があるわけだけども、そういうふうにはもう今の左脳を失った時には認識できなくて、でどういうふうに認識しているかっていうと、自分が流体のように流れていくように感じるのです。私は流れている、私たちの周りの、私たちの近くの、私たちの中の、そして私たちの間のすべてのものは空間の中で振動する原子と分子からできているわけですから、言語中枢の中にある自我の中枢は自分というものを個々の、そして個体のようなものとして定義したがりますが、自分がそういうね、細胞の、とつもない細胞の水でできていることは体が知っているのです。ですね、つまり、で左脳っていうものは自分自身を他から分離された個体として認知するように訓練されている。いいですね。これが山下であって、これは山下ではない、ね、と私ら思い込んでたんだけども、それはただ左脳がねそうやっていただけであって、左脳を失った途端に我々はこの境目がなくなってしまって流れになってしまう。だけども、ここがポイントなんだけども、いいですか。自分を流れとして、あるいはそこにあるすべてのエネルギーの流れに結ばれた宇宙と同じ大きさの魂を持つものとして考えることは私たちを不安にします。いいですね。はいはい。それでね、まあそのまあそれで、まあそういうふうにして流れと、自分を流れとして、感じて個体であることをね、が分からなくなってしまったものは、まあそれで静けさを感じた。でそして、まあ、そうなんだけどもね、ああ、じゃあこれで、あ、ハッピーエンドがハッピーエンドにならないんですよ、このままでは。ね、まず第一、この人はすごい脳梗塞の痛みの中にいるわけだし。ね、そして、ここが今日のところのポイントなんだけども、ここからちょっと読みますよ。自分を一つの個体として感じていた今朝までは、私は死や障害により肉体を失うことや 心痛による感情的な喪失を感じることができていました。しかし変容してしまった認知力では肉体的な喪失も感情的な喪失も受け止められなくなってしまったのです。周囲から分離していること、肉体で個体であることを体験する能力が失われてしまったせいで神経が傷を負っているのに、忘れ得ぬ平穏ね、安らぎですね、感覚が私という存在の隅々にまで浸透しています。そして静けさを感じました。でそしてで存在するすべてと結ばれている感覚は幸せなものでしたが、自分がもはや正常な人間でないということに私は身震いしました。私たちはそれぞれ全く同じ全体の一部であり、私たちのうちにある生命エネルギーは宇宙の力を含んでいる。そんな高まった認知力を持ちながら一体どうやって人類の一人として存在できるんでしょう。わかりますね。我々の人類っていうのはそんなふうに思ってなくて、みんなそれぞれ分かれた存在である。これが山下であり、これが女郎であり、これが、ね、寺門であるっていうふうに分かれた存在として、山下として世間の中で生きている、大なるとして世間の中で生きている、寺門として世間の中で生きている、そう思っている人たちによってこの世間というのは作られているから、でその私が私であるっていうことが壊れてしまった、この場合は病気によって亡くなっちゃったんだけども、した人間で私はエネルギーの流れであるっていうねっていう人間としてこの世界を生きることなんか、まあ、はっきり言ってちょっと頭おかしい人に扱いされるじゃないですか、ね。そんな高まった認知力を持ちながら一体どうやって人類の一人として存在できるでしょう。怖いもの知らずにこの地球をあるときどうして社会に適合できるでしょう。私は誰の基準においてももはや正常ではありませんでした。この特殊な状態で重い精神の病にかかっていたのです。そして外界の知覚と外界との関係が神経回路の産物であることが分かったとき、それは自由を意味すると同時に挑戦でもあったのです。いいですか。ここがね、今日 の, クライマックスなんだけども、ここが、私の人生の長い歳月の間、私というものが自分の想像の産物に過ぎなかったなんてっていうね。はい、このね、これは言語で言うとね、どうなっているかというと、For all those years of my life, I really had been a figment of my own imagination. ってね、このフィジメントね。
Figment.
あれ ?Figment か。Figment of imagination っていうのは、something which is seems real but is not. つまり、リアルそうに見えるんだけども、本当ではないもの。これとんでもないでしょ。だって私は山下っていう人間が存在すると思って今まで生きてきたわけね。ね。で、これが山下であって、この壁は山下ではない。ね。オーナーさんは私ではなくて他人である。ね。これはペットボトルであって、これは私ではない。そしてこの山下っていう人間にはね、何十年間の歴史があって、東京の生まれて、ね、父親と母親はこういう名前で、なんとか大学を卒業して、ね、どっかのお寺に行って、ね、こういうことをしましたっていう、歴史があって、それが私のアイデンティティなわけね。そして、まあ、それを全部今記憶となって持ってるから、そういう重たいバッグを背負いながら生きてきたわけですよ。みんなもそうだけどね。だけども今その自分が自分であることの中枢の部分がなくなっちゃった場合に、何が見えるかというと、ここですね、下界の知覚と下界との関係が神経回路の産物であること、ね。どうなっていくかというと、 our perception of the external world and our relationship to it is a product of our neurological circuitry、ね、だから下界があるっていうことをね、下界があると完全に思っていて、私がいると思っていて、山下がいて下界、外界というものがあって、そしてそれと私と山下という人間と外界とがこういうふうに、関係を持っているということ、ね、っていうふうにして我々は生きてきたわけね。でそういうふうにして私らの人生でもあるわけで、ね、だけどもそれがもうすべて、左脳の中の単なる神経回路の産物に過ぎないから、だからその神経回路が、なくなってしまったときに、私が私であるっていうことの根本的なところが壊れてしまう、なくなってしまう。そして私の人生の長い歳月の間、私というものが自分の想像の産物に過ぎなかったなんて、figment of my own imagination、ね、勝手に我々はイメージして私があると思っていたんだけども、それは、ね、リアルそうに見えてそうではないものであった。これが仏教で何て言いますか、あなたですよこれがあなたですよですね。あの寺川さん、寺川さんがあると思ってきたじゃないですか、ね、何十年間の歴史があって、ね、でそれなりの記憶ものあるから、ね、だけども、と私らはずっと思い込んでいた、どこでか左脳において。でそしてその左脳が止まっちゃった時に、一気に寺門が寺門であることね、山下が山下であること、ね、別所さんが別所さんであることの根本的なところが崩れてしまって、そして我々は、ね、別所何がしがいるってこと、寺門何がしがいるってこと、山下何がしがいるっていうことが実は全てフィグメント・オブ・イマジネーション、ね、想像の産物だった。これをまああなた、ね、無我ってもちろん言うんだけども、なんかとんでもないことになっちゃうじゃないですか。そうなってくるとね、とんでもないですよこれは。で、その後で、じゃあこんな私が私であることの根本的なところが壊れちゃった人間がどうやって生きていくのよっていう話になって、じゃあもう自分は、私はもう単なるエネルギーの流れとしてもうエネルギーと一緒になります、もう二度とそういう重たい荷物は背負いたくなりません、左脳意識は復活したくありませんっていうふうにこの人が言ったかっていうと、そうじゃないのね。この人はこの後で8年間の、辛いリハビリを経てもう一回左脳意識を戻します。なぜか、それも非常に重たい理由があるからなんだけどね。だから今日ね、見てきたのはそういうふうにして我々が無我って言ったって全然分かんなかったと思うんだけども、私が私であることの一番の根本の根っこの根っこの部分が、まあ普通はまあそれは修行によって乗り越えるんだけども、この場合は修行じゃなくて実際にストロークによってね、脳梗塞によって起こっちゃって、その時に見えてきた非常に不思議な世界。でこれは神秘体験じゃないですよ、全然神秘体験でも何でもなくて、これはもう普通に見える世界です、ね、でその後じゃあどうやって生きていくのか、ね、右脳と左脳をどう折り合いつけていくのか、ね、っていうことになるんだけども、それはちょっともう時間来たから来週に行きます、ね、はい。では今日はね、我々が、今日やってきたことは、我々はもう左脳意識によってアップアップになっているというのが2011年の東アジアの状況であって、そしてその影響の結果ありとあらゆるものが現れていて、ね、そしてそれが、瞑想するということにまで現れてきた結果、結局瞑想も進まないということになってきて、ね、でそれをどう、乗り越えていくかっていう話を、ね、今日しました、はい。今日はちょっと途中までで、来週この決着をつけますので、はい。